青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週が残念ながら最終回となってしまいましたが、鳳凰数術占いの暮れの鳥さんをゲストにお送りします。暮れの鳥さん、よろしくお願いします。
はい、お聞きの皆さんもよろしくお願いします。
今回は皆様からいただいたご質問の中に、はい、皆さんにも教えていただきたいような質問をピックアップさせていただきましたので、暮れの鳥さんにお答えいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ご質問いただいた方、ありがとうございました。
ありがとうございます。皆さんどうも。
まず質問1、
はい、
暮れの鳥さん自身が取り入れている開運行動を教えてください。
これね、よく占い師なので聞かれるんですけども、はい、僕はいい方角というか、方角をちょっと意識して動く。
方角開運行動みたいなのを必ずやられてるんですね。
そうなんですよ、
はい、
今回出させていただいた、
はい、二択開運。
そうです、はい、二択開運にも方角には意味があるんですよっていう欄をね、ちょっとコラムで入れさせていただいたんですけど、
はい、
例えば仕事で今日絶対頑張るぞっていう時は、僕南の方角へちょっと神社とか仏閣とか探して、割と歩いたりとか、なるべくこう時間をかけて行くようにしてるんですね。
気が動く、そこのものをも取りに行くみたいな気持ちで行かれるってことですよね。
そうなんですよ、うん、方角って8方位あるんですけど、それぞれの方角にはそれぞれね、
はい、
木がある、はい、その特性がある、
うん、
でその木に応じた願いをしに行くんだったら、方角の意味を見てやると倍になるみたいな。
じゃあ南っていうのは暮れの鳥さんにとっての仕事なんですか？皆さんにとっても仕事は南なんですか？
皆さんにとって実はそうなんですね。なんで南の方角がっていうとね、南って太陽とかお月様とか何でもそうなんですけど、はい、昇ったお星様が一番高く輝く、
てっぺんですもんね。
そう、うん、てっぺんを取りたい、うん、ね、そういう願いと対応する場所なんですね。
一番輝くところっていうことですね。
一番輝くから、
うん、南って分かりやすいですね。南下すればいいんですよね。
そうです。まあ、南が海ですねんっていう場合はね、
そっか、
そういう時は
住んでる方にとってはね、
そういう時は南なんとかみたいなエリアに行くとか、
うんうん、
まあ、漢字の南のついている場所に行くでも、
そういうところでも木が南だとあるんですね。
まあ、文字が南だしいいかみたいな感じもあるんですけど、
海外に行くパターンもありますよね。ずっとこう南に、ね、行けばね、
オーストラリアとかでもいいのかな。
オーストラリアとかいいですよ ね、うんうん、旅行風水というか開運行動をされてるってことなんですね。
まあ、散歩みたいな感じで、まあ、1時間ぐらいかけて行って、うん、で1時間かけて帰ってくるみたいな、そんなのでなかなか2時間散歩するって大変かもしれないですけど、
うんうんうん、
まあ、その散歩でもいいんです。
あ、そうなんですね、はい、ちょっと動くことがいいんですね。旅行まで行かなくても、
そこまで行かなくても別に30分でお散歩でも構わないんでね、うんうん、
じゃあそれは方位のところを聞いて、
ええ、
じゃあちなみに、じゃあ今、はい、皆さんがじゃあ私すぐやってみたいって思った時に、
ね、
8方位のポイント教えていただけますか？ええ
、じゃあね、そうだな、まず東からいきましょうか。
東からこう太陽が昇る東です ね、
はい、太陽が昇る東の方向には、なんか新しいことを始めたい、なんかとにかく運気を良くしたいって時に行くといいかな、うん、で南東の方角は人との出会いを作りたいとか、
はい、
出会いを叶えたい時に行くといいかも。で、まあ、南は仕事運、出世運、
ね、はい、
で南西の方角は家族と仲良くしたいなとか、
家庭運、
家庭運、うん、で西の方角は金運、
まさに
そうなんです、
緑の金運ですね。
そうなんです、
西ですよね。
そうです、
西、うん、
で北西の方は、まあ、上司とかなんか偉い人との関係を深めたいなとか、
あ、自分を高めたりちょっと目線が上がるような方位ってことですよね。
そうなんですよね、うん、
北西、はい、
で北の方角は、まあ、お色気運とかよく言うんですけど、まあ、セクシーになりたい方は行ってらっしゃいみたいな、
うん、色気アップ。そうですね、じゃあいいですね。恋愛運にもつながりますかね。
恋愛はいいかもしれないですね、うんうん、最も
北は、
はい、
はい、
で最後北東の方角は、そうですね、子供運とか、
うん、
まあ、自分が後輩をよくして育ててやりたいとかいう時には、その北東の方角ですかね。
なんかこう今2つキーワードはつながる感じがありますけど、それつなげるみたいなイメージなんですか？北東って子供とか後輩を育てるとかっていうと、
ね、自分にとって目下というか、うん、自分にとってこう後を継ぐ存在っていう、そうつなげるって言っていただいたんですけど、うんうん、つなげていく、渡していくみたいな方向なんですよ、うん、
へえ、それが北東なんですね。
そうなんですね。
ありがとうございます、はい、次質問に、はい、夏休みに向けて、
はい、
もうね今7月なので、
そうだ、
暮れの鳥さんが行った方がいいと思われるパワースポットを教えてほしいです。
これはねありますよ。
ある、
今年のね夏ですよね、
はい、
あのね幸運の星の木星っていう子がいるんですけども、うん、この子がね今双子座っていう星座にいるんですけども、
先生術だといろんなお話だと面白い。そうそう、今ちょうど双子座にいるんですね。
いるんですよ、うん、でねこの双子座っていうのが別に私双子座ちゃうわとか思わないでください。双子座っていうのは例えば空港とかあの大きな駅みたいなのを表す星座なんです。
双子座って
旅の星座とか言われたりね、するんです。だからもしもパワースポットっていうのでなんかあんまり霊的なの好きじゃない方は空港に行ってご覧くださいみたいな。
はい、空港に行ってこう広大なその空とか、はい、
空とか
を見るのがすごくいいんですね。
そうです、行ったり来たりするその飛行機を見て、うん、別に乗らなくてもいい、乗ったらもっといいけど、
乗ったらもっといいけど
もちろんもちろん、
うんうん、
まあ、乗らないでも構わない、それを眺めてみるとかでもね。羽田空港とかだとほら空港自体がなんかちょっとね
アミューズメントっぽくなってますもんね。
なってますもんね、うん、まあ、そんなところへ行ってもいいんじゃないですかみたいな。
じゃあちょっと旅行っていうようなのもキーワードだったりするんですか。
そうなんですよ、
双子座って。
双子座っていうのは占星術の言い伝えではめちゃくちゃ遠い場所じゃないんですけど近距離の国内旅行みたいなのを表す星座なんですね。
木星がその、はい、双子座にいる期間っていうのは、
うんうん、
今だけなんですか、それともうちょっと長くいるんですか。
もうちょっと長くね、来年5月ぐらいまで居続けるので。
なるほど、じゃあこの7月はもうドンピシャいますし、ずっと来年の5月まではそういうラッキーの星が双子座に入ってるんですね。
入ってるんでね、だから双子座生まれの人にもすごい幸運があるし、うん、双子座の示す場所へ行けば双子座じゃない皆さんもラッキーがある、ね、
もらえる、
はい、
じゃあぜひ旅行とか行けたらさらにいいですし、はい、行けない方も
空港
っていう、こう旅行キーワードみたいなのをするのが開運パワースポットってことですね。
まず一つ目です、
うん、
はい、で二つ目、例えば富良野でしたっけ、ラベンダー畑ってあるじゃないですか、
はい、
この双子座っていうのはねハーブでいうとラベンダーと関係する星座なんです。
星座にも誕生石みたいな感じでハーブがあるんですね。
そうなんです、実は昔ヨーロッパでは占星術であの医学をこうしてた人がいるんですよね、まあ、中世の話ですよもちろん、はい、だから病気を治すために病気になっちゃった瞬間でチャートを立てて、
あ、やっぱ植物療法でちゃんと治すように。
そうなんですよ、だからそういう記録が残っていて、うん、双子座は、まあ、ミントやラベンダーっていうのと関係するんです。
そうなんですね、じゃああの双子座の人はラベンダーはラッキー
ハーブ、
ハーブだし香りもそうだということですね、
はい、で双子座じゃない皆さんも今そういうエリア行くといい気もらえるよみたいな。
じゃあフラのラベンダー畑
行ってらっしゃい。
じゃあ7月のこの今すごく咲き乱れてる時かもしれないですね、ラベンダーね。
そっか、じゃあちょっと咲き誇っているラベンダー畑っていうのにね皆さん行って香りをぜひ堪能していただくといいよっていうのがまあ2つ目。
はい、
で3つ目、中国の占いでは双子座っていうのは十二支の猿に変換するんですよね。
そうなんですか。
です、中国はね星座でも何でも必ず十二支に直すっていう、
ね、直すっていうね。
そうなんですよ、うん、で猿というと猿田彦神社、
大阪の
でもいいですし、どこでも大丈夫、
うん、あ、そっか、あの大阪に皆さん芸能人とか行かれる
なんか、ね
ね、あのイメージがありましたけれど、
あったような気がします、
うんうん、
あと他にも猿をお使いにしている孔神堂とか言うんですか、あの孔神様とかいうあの神様がいらっしゃるみたいな、
は
い、
あ、猿がキーワードなんですね。
そうなんですよ、だから見ざる聞かざるとかの日光東照宮もいいかもね、もいいとか、
こうラッキーアイテム的なものも猿もいいってことですね。
まあ、うん、可愛いかな、うん、って感じはしますが、でもいいかもしれないですね。
そっか、はい、パワースポットはじゃあもうラベンダーのところに行くとか、はい、猿っていうところもそうだしっていう、結構やることいっぱいありますね。
そうなんです、だからね全部はやんなくてよくて、はい、どれかピンときたのをしていただくといいかな、はい、みたいなね。
そうですよね、
はい、
今回例えば北海道旅行行くけどちょっと足を伸ばしてみようかなとか、うんうん、近くに猿田彦神社あるから行ってみようかなみたいな
とか、あとまあラベンダーティーを飲んでみようかなとか、そんなのでもいいですよね。
じゃあぜひ皆さんこうパワースポットにゆかりのあるね、今キーワードいっぱい教えていただいたのでやっていただければと思います。
ぜひ幸せになってくださいね。
はい、で最後の質問なんですけれども、はい、東原亜希さんとの YouTube を見てくれの鳥さんを知りました、
はい、いや、ありがとうございます。
質問は青柳さんのポストクリップでお話しされていた嫌なことがあったりついてない日にやった方が良いということをもっと詳しくお聞きしたいですってことなんですけれども、
はははは、
あの実は私がやっている金曜日にやってるポストクリップっていうところで、はい、この二択開運で嫌なことがあった時のお話をちょっと先にね、はい、ご紹介してたんですね。
ありがとうございますね。
多分それで、
はい、
あの出先で今日は運が悪いと思ったら二択開運の中で 呼吸を整えて瞑想かもしくはジャンプするどっちっていうのをご紹介して、はいはい、
そうでしたか。
で答えはジャンプなんですよね。
そうなんです、ジャンプです。
これはこう流れが良くないと思ったらこう活性化するから
活性化したり
その場でジャンプしてみましょうっていうことなんですね。
あと他にそれちょっとね意味を込めたのがもういらない予定だったらジャンプして飛ばしちゃえみたいなそういう意味も。
なるほど。
少しだけね、まあ、そこには書いてないんですけれども、うん、
プラスアルファで教えていただきましたけれども、自分が気のならないものはジャンプしてしまえ、
ジャンプしてっていうこと、ね、
そうなんです。そうやってもっと教えてくださいっていうことなんですけど、じゃあ他に何か今日ついてないなと思った時のクレノトリさんがご自身でやってる行動ってありますか？
そうですね、ついてないなって時ってやっぱ絶対ありますもんね、うん、で、まあ、心が暗くなっていっちゃったりとかするようなそういう時はね、簡単なやつだったら音楽を聴きます、
はい、音楽、
明るい音楽ですよね、
はい、明るい音楽、またそれも流して。
そうなんです、うんうん、音楽って、まあ、占いの世界のシンボルでは雷の属性っていう風になるんです。
雷、
うん、8つの属性に世界を分けてみるんですけども、はい、音楽は雷。
面白いですね。
天の属性とか水の属性とか火の属性とか、まあ、そんなのに8つ分けていくんですけど、うんうん、でこの雷っていうのはピカゴロゴロゴロって、まあ、イメージですよね普通は。で、まあ、ひらめくものでもありますよね。だから嫌な空気になった時に、まあ、音楽が一番手っ取り早いかな。その雷エネルギーを取り入れることで、
雷のエネルギーを取り入れる、
そうです、うんうんうん、まあ、本当に雷がピシャーンってなれば最高なんですけど、ハッとするじゃないですか、うんうん、そのハッとすることでこう気持ちをふっと切り替えるみたいな。けどそう簡単に雷にならないので、はい、雷の代用ってことで音楽、ちょっと激しめの音楽です。
あ、なんかメローなよりはちょっと元気になるような激しめの音楽を聞く、はい、はい、もう一つありますか？
他にはね、うん、そうだな、ついてない時ってやっぱりイライラするじゃないですか。なんで私こんなんなんだろうって。こういう時はね、酸味のエネルギーでこのイラついてるこう木のエネルギーをなだめてあげるとか。
味の酸味ですね。
そうです、酸っぱいもの、もずくとか柑橘系とかあるんですけど。あ、
本当にだから酢そのものでもいいってことですよね。
そうですね、ぶどう酢とかリンゴ酢とか、
うん、今ありますもんね、うんうん、それを飲んでみる、
飲んでみる、
そうするとこう流れる感じなんですか？
そうなんですよ。イライラする時って五行説ってやつでは木のエネルギーっていうやつが暴走している。
木っていうのはツリーの木ですよね。
そうです、木曜日の木ですね、うんうん、でそれが人間のイライラの感情と関係するんですって。で臓器では肝臓と関係するとかね、東洋医学でも、はい、で傷んじゃってる状態あるいは暴走しちゃってる状態だから、木って酸っぱいものによって癒されるとか、酸っぱいものが入りやすい、その癒されやすいなんて意味があるらしいので、
う
ん、
味の五行からするとってことですよね。
そうです、味の五行で、うん、だからイライラするときはちょっと酸っぱいものを食べたりしてリフレッシュさせるみたいな。
でも確かになんかイライラしてるときするとスカッとするようなレモンとか、レモンも酸っぱい、
レモンもいいと思いますよ。レモンの飴とかでも、
うんうんうん、それいいですね。
ありがとうございます。割とにお気軽にできるのでね。
ありがとう。
東洋医学とかでね、もっと深くやるとまた違ったね答えも出せると思うんですけど、うん、
でも今はね気軽にね、なんかやれることが一番ですもんね。まず
一番
やってみるって言って、
はい、
でそれでこう気分の気を変えるってことがね、最初からずっとクレノトリさん大事だっておっしゃってましたもんね。
ありがとうございますね、はい、
ありがとうございました。いろいろお答えしていただきましたけれども、いかがだったでしょうか？
なんかね、青柳さんのこのねトークがすごく心地がよくって
ありがとうございます。
もっと喋れないかな、大丈夫かなって僕思ってたんですけど
私もなんか聞きすぎてないかなっていろんなことを聞いちゃってね。
いやいや、本当楽しかったんですけども、
もうなんか終わっちゃうのかなって感じですよね。
そうですね、本当にね、
ぜひまたねいらしていただきたいと思います。
そう言っていただけて嬉しかったです。
ありがとうございました。
お聞きの、ね、皆さんもどうもありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと、
そして開運王子こと占い師のクレノトリでした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。